エレミヤ書32章6節から15節です。その時エレミヤは言った。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたの叔父シャルムの子ハナムエルがあなたのところに来て、あなた手にある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだからと言おう。すると主の言葉の通り、叔父の子ハナムエルが私のところ監視の庭に来て私に言った。どうかベニヤミンの地のアナトテにある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり、買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってください。私はそれが主の言葉であると知った。そこで私は叔父の子ハナムエルからアナトテにある畑を買い取り、彼に銀17シェケルを払った。すなわち、証書に署名し、それに封印し、証人を立て、はかりで銀をはかり、命令と規則に従って封印された購入証書と封印のない証書を取り、叔父の子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で購入証書をマフセヤの子ネリヤの子バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。まことにイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。再びこの国で家や畑やぶどう畑が買われるようになるのだと。では希望の畑を買うというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんご一緒にご挨拶をいたしましょう。今はマスクを取らないで目で精一杯慈しみの表情を表して左右前後の方とご挨拶ください。おはようございます。コロナも第3波になって、そして、1回目の非常事態宣言が出てもう10ヶ月になるんですかね。その去年 の、まあその非常事態宣言が出る前は東京の1日の感染者は100人いませんでした。それが3000人近くまで、になって、まあ、第3波が来ているわけですけども、今500、600ぐらいになってもなんかもうそれで少なくなったような印象を持ってしまいます。しかし最初の非常事態宣言は100人確か満たなかったんだということを忘れてはならないと思うんですね。私たちどうしてもこのような状況が長く続くともうこの事態に慣れてしまうという、まあ、慣れるというのは悪くはないんですけども、その状況の中に適していく、しかし気が緩んでくるというようなことになってしまいます。長期戦というのは本当に大変だと思います。まあ、そのような時代に今時に生きているということを念頭において、このエレミヤ書を続けて読んでいきたいと思います。先週は、31章から、まあ、このエレミヤのハイライトである、この一つである新しい契約ということを私たちは学びました。そしてここでもう一つですが、いよいよこのエレミヤ書の中でもこのハイライトの時を迎えているわけです。もうエルサレムが陥落するというその直前の中にいるわけです。この今からおよそ2600年前です。このエレミヤの32章というのはおそらく紀元前587年だと思われます。 その前にこのエルサレムは何度かこの攻撃を受けています。一番大変だったのはこの時代からおよそ130年ぐらい前にアッシリアに包囲された時がありました。その時はイザヤそしてヒゼキヤ王がこれを信仰を持って撃破するっていうんですか、撤退させたっていう歴史がありました。そしてその後アッシリアを滅ぼしたのがバビロン、バビロンが強大な勢力となってこの今のイラクからこのユーフラテス川を渡り、そしてイスラエルの北側からずっと攻め込んでくるわけであります。そのバビロンの王ネブカネザル王は一度このエルサレム近辺まで来て軍勢を押し寄せて来たことがありました。紀元前605年、このおよそ17、18年前ですが、この時に来た、この時にバビロン軍が来た時にはこのダニエルとかハナニエとかミシャエル、アザリア、シャダラク、メシャク、アベデネゴですよね、彼らをこの捕囚として強制移住させてバビロンに連れて行っているわけです。でこのさらにそれからおよそ7年後、紀元前597年ですけれども、このネブカネザル王がエルサレムを攻略いたします。そしてこれが第1回このバビロン、第2回バビロン捕囚というようなにも言われたりするんですけれども、この時はエホヤキム王がこう連れて捕囚となります。その時にはもうエルサレムは数千人を残すのみとなったというような村のような状況になりました。しかしその属国になることを誓っていたわけですが、そして王国自体は滅びることがなくて、また民は戻ってきたわけで、ある程度の民は戻ってきたんだろうと思います。しかし594年再びこのゼデキア王、最後の王になりますけれども、ゼデキア王がバビロンに反乱を起こすんですね。それが594年です。そしてそれに対して今度はいよいよネブカデネザルが大軍勢を連れてエルサレムを包囲することになります。現在587年です。でここから包囲がですね18ヶ月に及ぶことになります。包囲されていますので、水はあったと思いますけれども、ありましたけれども、もう城内は飢餓状態、そして疫病が流行るというようなことになってしまいました。その最中です。いよいよあと数ヶ月で、このエルサレムは陥落するという状況になってきたわけです。この、エルサレムの人たちにとってはこの町が陥落するなんてことは考えられない。標高800メートル以上の山の上に建てられた堅固な砦でもあるわけですね。でアッシリアでも攻め落とすことができなかったこのエルサレムが陥落するということは、この神の都が陥落するということは考えられないという、そういう思いがあったのかもしれません。しかしこのゼデキヤ王がユダ王国の最後の王となります。その滅亡を 目前としていたその時に、この神の言葉がエレミヤに下ることになるわけです。この時エレミヤはゼデキヤ王にこうに対してもうこの国は滅亡するんだというふうに予言をして、そして王の庭に監禁されていた、そういう時でもありました。その時にエレミヤはいとこのこのハナヌエルから頼まれるわけです。あなたは私のいとこだ、親戚縁者だ、私の土地を買ってほしいと。もうこのあなた手の土地を購入してくれないか、あなたは私の信者な親戚なので、それを買い取る権利者なんだというふうに頼むわけです。その時にエレミヤは主からこの町をバビロンの手に渡すという予言を受けているわけです。もう数ヶ月後に滅ぶ、陥落する、それにもかかわらずこのもう滅んでしまう、バビロンに奪われてしまう、その土地の購入を 決断するっていうことになるわけです。もう愚かな話です。そんな土地をお金を払って、しかも銀17シェケルを払ってそれを買い戻すという、自分の土地にするっていうのは本当に愚かな行為としか思えません。こうして国が滅んで、そしてこの国から追放されてしまう、またそこに残ったとしても一番、まあ、全部土地は取られてしまう、その時に一番大切なものは何かというと、やっぱり物ですよ、現金ですよ。17シェケルの銀、これを彼ははたくわけです。はたいて、そしてその畑を買う、バビロンに奪われることになる土地です。持ち出す土地なんかは持ち出すことができないわけです。その土地を買えというふうに主から命じられるわけです。でエレミアはそれを買う決断をして、そしてこの銀を測って封印した購入証書と封印のない証書に署名をして、そしてこの土地を買ったということをみんなの前でそのことを示すわけです。なんでこんなことをしたのかということです。これがエレミアのこの成した大きな一つの働きだろうと思います。エレミアは預言者ですよ。預言者なので神の言葉を取り継ぎます。で取り継いでいて、そして人々に語るだけで、自分自身がそのことを本当に信じて、そして行動するかどうかっていうのはやっぱり問われるわけです。エレミアはこれから希望を語るんです。この国は滅ぶ、しかし70年後には再びこのエルサレムに、このイスラエルに戻ってくることができるっていう、そういう希望を語るんです。私はいい加減なことを語るのではない、神からの言葉を語るんだ、私はこの神からの言葉を信じる、その信じる姿勢として、この土地を買い取る、再びこの土地がユダヤ人たちの手に戻ってきて、そして再びこの国で土地が売買されるようになる日が来る、まあ、そのことを、まあ、この32章の終わりには告げるわけですけれども、それを実際に示すために自分でこの土地を買う、ユダヤに再び繁栄が戻るというこの約束の真実を前提にして行動するわけです。今日まず一つお答えしたいこと、それはこの今日のメッセージタイトルでもありますけれども、エレミアはユダの将来のために希望を買ったということです。希望の土地を、希望の畑を買ったということです。いずれ国は回復される、その時土の器に保存された証書は再び意味を持つ、だからみんなの前でそれをする。エレミアの行為は希望を買う行為なんです。目の前は誰の目にももう絶望になってきている、間違いなく国は滅びる、しかしエレミアはその滅亡を超えて希望を先取りして先行投資していくわけです。一旦土地を買ってもその土地は奪われてしまう、再びその手に戻ってくるかどうかというのは人間の視点では全然わからない、おそらく帰ってこないだろう、しかし主の目は違う、70年後再び祖国に帰還する。エレミアは確かにこの国の滅びを語ってはいるわけですけれども、しかし自分でもう終わりだ、終わりにしようというふうにしないんです。エレミアは自分で先走ったことはしない、すべて主が語られる通りにしていく、このエルサレムが陥落してこの国が終わる、その終わる時にもう終わりだと言って自分で投げ捨ててしまうんではない、この終わりの時も主にお任せするわけです。そうして この畑を買う。主は希望をイスラエルに残されるんだ。この土地を買うとはこれで終わりではないんだと。私はこれを、まあ、滅亡を予言してはいるけども、これを終わりにはしないぞという、そういう意思表示があるわけです。終わりっていうのは自分自身で終止符を打たない限り来ない。自分で終止符を打っちゃいけないんです。いつではフランスの映画を見ていました。第二次世界大戦中の映画でしたが、その時、フランスはナチスドイツに占領されていました。そのフランスの若者たちが、立ち上がろうとするわけです。密かにグループを作って、そしてこのナチスに対する襲撃を計画していたわけです、まあ、地下活動をしていたわけです、ところがそれがナチスに発覚してしまうんですね。そしてもうこのナチスドイツの兵士たちがこちらにやってこようとする、もうそういう緊迫したその中だったわけですけども、この一人が立ち上がってこういうわけです。同志諸君、残念だが全ては終わった。今や我々は自爆するほかないというんです。すると別の一人が立ち上がるんです。違う、どうしよう、まだ終わってはいない。我々が希望を捨てるとき、そのときこそが終わりのときなんだ。まだ終わってない。そういう映画でした。まだ終わってない。皆さんね、エレミアはこの土地を買う、まあ、土地を買うわけですけども、これはただ単にいとこ、花の枝のために買ったわけではないわけです。もちろん自分自身のために買ったわけではない。エレミアはイスラエルの民のために買ったんです。イスラエルの将来のためにこの希望の畑を買ったんです。神の民の希望として購入いたしました。この封印した購入証書は土の器に入れて将来のために保存するんですよ。封印のない証書も土の器に入れますけども、それは誰もが見られるように、勝ったぞというふうに、これを誰でも封印がないので誰でも見ることができるように公開文書として残したんです。みんなの前でそれをやったわけです。だからエレミアはこれを、まあ、購入証書を後でバルクに渡すわけですけども、エレミアは、まあ、これ二人きりで売買契約を結んだわけではないということなんです。みんなが見られるようにしたということです。この監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で とあります。ユダヤ人の、すべてのユダヤ人の前で、そしてこのバルクに証書を渡すわけです。これはもはや個人的な売買契約ではない、民族の希望のための契約書なんです。それをこの監視の庭で拘束されている中でこれを行ったということです。エレミアは希望のない不安の時代に主の希望を明らかにするために公開売買行為をいたしました。皆さん、まもなくこのエルサレムはバビロンに滅ぼされる。土地はバビロンに奪われます。しかし私は土地をこうして買い取りました。やがて国が回復されて、この土地が意味を持つ日が必ず来ます。この証書が必ず有効になる日が来ます。私はその日を待ちます。エレミアは不安と恐れしかないこの状況の中で、そしてもうバビロン軍がそこに迫っているというその中で、 希望の道を人々に残したわけです。これから主だった人たち、ほとんどの人たちがバビロンに連れて行かれることになります。しかし33章に入ってきますと、イスラエルは立て直される、罪許されて繁栄が回復されるというふうに33章続いていくわけであります。今日のこのコロナ禍の中にいる私たちのためにも、私はこのエレミアは今から2600年前この公開証書を残した、我々のこの、まあ、この中にいる、こういう辛い中にいる私たちのためにもこの希望を残したんだと思います。私たちも同じように18ヶ月に以上に及ぶかもしれません。しかしその先に希望がある、再び立て直されていく。皆さん、キリストも希望と平安を弟子たちに残していかれました。イエス様おっしゃいましたよね、私はあなた方に平安を残します、私が与える平安はこの世が与えるような平安ではないとおっしゃいました。確かな平安です。イエス様はそうして十字架につけられて、そして姿をなくなりましたけども、3日目に復活されて、そして40日弟子たちと共におられて、そして天に、戻られました。そして50日後、その復活から50日後、エルサレムでその聖霊降臨が起こり、そして突然こうして教会が始まり、急成長を遂げていったわけです。イエス様が十字架につけられて、そして罪人として葬られた時に、50日後にそこに教会が立つ、3000人の人たちがその聖霊を受けて立ち上がるなどと、教会が始まるなどと、その時弟子たち思ったことでしょうか。でもその前にイエス様は、私はあなた方に平安を残す、再びあなた方はここに集まる、そして初代教会が始まっていく、それからもうどんどんどんどん迫害の中でその教会がアンティオキへと広がっていき、そしてローマ社会へと広がっていったわけです。このパウロらの伝道旅行によって誕生した諸教会はどんどんどんどん広がっていく。しかしね、それからこの紀元70年、イエス様が天に戻られてからおよそ40年後、エルサレムはまた陥落するわけですよね。そこで教会は消えてしまうわけですよ。そしてその初代教会はペラの地、ヨルダン川のほとり に移るわけですけども、それも100年、200年したら消えていってしまうんです。消えていく。しかし、主が残された平安と希望、その道は残り続けるんです。そして今日まで私たちのところに広がっていっているわけですね。目には見えないけども生きておられるキリスト、その臨在が今日もこうしてあるわけです。イエス様はこうして私たちに永遠の命の祝福、また希望を残されていきました。アフリカに派遣された宣教師のお話ですが、彼は初めて行くアフリカのジャングル に行ったわけです。そこが彼の不妊地でした。ジャングルで道に迷ってしまったわけです。このやむなくこの現住者のそこに住んでいる住人に案内人がいて、それを雇ったわけですけども、その案内人がもうジャングルのね、道のないようなところをどんどんどんどん進んでいくんですよ。でね、不安になるわけですよ、当然。そりゃそうでしょ、道のないところをどんどんどんどん行くわけですよ。本当に目的地に着くのかどうか不安になって、そして この宣教師はその人に聞くわけです。あなた本当に大丈夫なの？あなた本当に道を知ってるの？迷ってるんじゃないのか？というふうに尋ねたわけです。そうすると案内人は笑って答えました。宣教師さんよ、ジャングルに道はない、道は私だって言ったんですね。私たちの道はキリストです。私たちそのこの世の中にそんなに道が見えてるわけではない、人生のキリストが道となってくださる。今も目には見えないけど私たちに希望を残し平安を残していかれたイエス・キリストこそが道なんです。私たちはこのコロナ禍の時代、世の中騒然となってしまってはいますけども、しかしそのただ中にあって私たちの道はキリストである、私たちの希望はキリストである、私たちの平安はキリストであるということを忘れてはならないと思います。エレミアはこの陥落寸前、これから我々はどうなっていくのかという恐れと不安、絶望 の中にいる人たち、喧騒の中で心がこう騒いでる人々の中で、彼一人主に耳を傾けていました。エレミアは誰にも希望が見えない、もう終わりだと思うその時に希望を一人見ていたんです。パニック状態の中でも神の言葉を聞くというその信仰の姿勢を保っていました。誰もが悲観的なことを言う、誰もが絶望的なことを言う、誰もが終わりだというふうに思える時に神の声を聞いて、そして希望を将来に残していく、そういう言葉を聞くことができる人です。14節、エレミアはこう言います。少々土の器の中に入れて長く保存せよ。再びこの国で家や畑やぶどう畑が買われるようになる。43節、この地は荒れ果てて人間も家畜もいなくなり、カルデア人の手に渡されると言っているこの国で再び畑が買われるようになる。銀で畑が買われ、証書に署名し封印し証人を立てるようになる。それは私が彼らの囚われ人を帰らせるからだ。それは44節、私が彼らの繁栄を元通りにするからだ。皆さん、神の言葉を聞き分けるっていうのは私たちクリスチャンとても大切なことだし、そのような耳を主は与えてくださってる、そう信じます。私たちが外国へ行く、そうすると中国行ったら中国語しか周りには聞こえてこない、韓国に行ったら韓国語しか聞こえてこない、イスラエルに行ったらもうありとあらゆる言葉が聞こえてきますよね。しかしそのような言葉が語られている、外国が語られている中で、私ほとんどそれはもう雑音のようにしか聞こえないと思います。わけがわからないから。しかしそのような雑音のもういろんな言葉が飛び交う中で、日本語が語られ話されたら、それだけはパッとキャッチできますでしょ。不思議なもんですよね。日本語だとパッとキャッチできるんですよ、なるね。いや、日本語が語られなくても、なんか日本語のような言葉が語られたら、ふっとこういうふうに耳がいくじゃないですか。でそのような耳をエレミアは持っていたんです。人々が不安の声を出す、恐れの声を出す、希望のない声を出す、そのただ中でエレミアは神の声を聞いていた。そしてこの証書を、バルクに渡すことになるわけですけど、その後ね、このちょっと今日読みませんでしたけども、16節以降から見ますと、17節ですよね、 主に祈り始めるわけです。ああ神主よ、誠にあなたは大きな力と伸ばした身腕等を持って天と地を作られました。あなたは何一つできないことはありません。あなたは全能のお方だっていうふうに主を褒めたたえる、そして主をあの力を認める、そういう祈りをしていきます。あなたは恵みを先代にまで施し、先祖の咎をその罪の子らの懐に報いる方は偉大な力強い神、その名は万軍の主です。あなたはエジプトから大いなる御手を持って私たちを連れ出し、そして不思議を行われ、そしてこの約束の地を私たちイスラエルに与えてくださいました。そしてそれを確かに私たちの先祖はここイスラエルを所有しましたけれども、しかしあなたがモーセに与えた律法に従って私たちの先祖たちは歩んできませんでした。我々の同世代もこうしてあなたに逆らい続けてきました。こうしてこのように私たちは自分の国が滅べるというところを迎えているわけです。あなたのその約束通り、その私の律法に従うならば祝福を、従わなければ呪いを滅びよというその通りになりました。あなたの約束といいますか、あなたの契約はその通りに成就しました。この通りです、主よ。この通りにこの国は滅ぼうとしています。そして今この町はカルデア人、バビロン人の手に渡されようとしている。ここからです。なのにあなたは私に、25節ですが、私に銀を払ってあの畑を買い、証人を立てよと仰せになります。これでもう終わった話なんですよ。これもう少々書いて納めたんでしょ。そしてこう祈ってるわけです。なのにあなたは銀を払ってあの畑を買い取れ、証人を立てよとおっしゃいます。もうおっしゃったんです。そうしたんです。なんでここでまだ聞いてるんだろうと思います。もう本当なんですか。いや本当なんですけど、もうエレミアそうしたわけでしょ。これね、エクレシアなんかでもこう、質問が出ましたけど、どういう思いでこれこういうふうに言ってるんだろうって、私もそう思いました。これ疑問なのか、問うてるのかって、神様に。まあ、そうかもしれません。しかしね、この読み方によっては、この後ですけども、読み方によっては、それでも主よ、あなたは私にこの土地を買い取れとおっしゃっておられますという、これね、エレミアの感動のように聞こえてきたんです。こんな最中で主よ、あなたはこの土地を買い取れとおっしゃる。希望なんです。本当、希望を買い取った、希望を買い取れ、希望の畑を買い取れ、そのようにエレミアは聞いてるんではないかと思いました。皆さん、今私たち、私悲観的な人間なので、いろいろあまりこの、希望がある、希望があるというふうに語らない方ですけども、前もこうしてあと10年経ったら地球温暖化はもう元に戻れないというような時が来るというような話もいたしました。しかし私自身もまだこの教会も何としてもこのコロナ禍を超えて、そしてそのようなこれから予想されるさまざまな神奈この地球を襲うことごとを超えて、私たちは、教会は、クリスチャンは将来に希望を買っていきたいと思うんです。エレミアはこの畑を買い取ってこれを自分の手にすることはありませんでした。この国が滅んで、彼はエジプトに無理やり連れて行かれてエジプトで死にます。エレミアは子供がいません。この土地がエレミアの自身に、またエレミアの子供に渡るということはありませんでした。しかしこの土地は自分の子孫たちに、この国の子孫たちに戻ってくるんです。そういう畑を自分の自分自身の家族ではないけども、 この国の民が再び所有することができるように、そういう希望を示したわけです。私たちもこの希望の畑を何としてもこの次の世代に残していきたい、コロナ禍の後にのその希望を見ていきたいと思います。天の父なる神様、私たちもこの厳しい時代にいます。エレミアの時代、エレミアの時代は確かに国が滅ぶという、そういう真っ只中にいました。それに比べればまだコロナ禍、いつかはこれは過ぎ去るものですから、まだまだいいのかもしれません。しかし私たちもこの10年後には大変な、地球全体が大きな苦しみを負うという、そういう時代を迎えようとしているのかもしれません。しかしそのただ中にあって、私たちはエレミアが愚かにもこの奪われる畑を買って希望を残したように、私たちもこれからに希望をの畑を買い残していきたいと思います。私たち自身のためにも、この教会のためにも、次の世代のためにも、そしてこの国のためにも、またこの人類のためにも、私たちは小さいものであっても次の時代のために希望を買い取り残していく、これが私たちの役割だと思います。どうぞそのような視点でこの今の時を信仰を持って、また希望を見出して歩んでいくことができますように、あなたの声を聞き分けることができますように、どうぞ助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。